神様がくださる場所と題して静尾俊介牧師より説教いただきます。
この朝はですね、普段別々に、別な時間に礼拝を捧げている教会学校の子どもたちと、それから大人の人たちにこうして一緒に礼拝を捧げています。本当に嬉しいことだなというふうに思っています。実は1週間前、この前の月曜日、この場所で、世の中は体育の日でお休みでしたけれども、教会学校の先生たちの勉強会がここでありました。山梨県全体から、そして山梨だけじゃなくて長野県と静岡県からも、普段教会学校で働いている先生方が集まってきて、ここでみんなでお話を聞いたんですね。でその中で私はとっても驚いたし、またああそうなのかと思って教えられたことがありました。でいくつもあったんですけど、その中の一つにですね、こんなことを教えてもらったんです。日本の教会の奥ではですね、教会学校が日曜日の朝9時ぐらいから守られている、そして大人の礼拝は10時過ぎから守られている、そんなふうに子どもの礼拝と大人の礼拝が別々な時間に持たれているのが普通ですっていうんですね。愛宕町教会もその通りだなと思いながら聞いてました。ところがそんなふうにですね、子どもの礼拝と大人の礼拝が別れ別れにやっているっていうのは、世界中で見るととっても珍しいんだそうです。日本では子どもの礼拝とあるいは大人の礼拝なんて言われることもありますけど、大人の礼拝というのは実は世界中の教会の中ではほとんど言われない言葉なんだそうです。でイエス様は何ておっしゃったかというとですね、ある時イエス様が人々を教えておられた。でそのところに、たくさんの人たちが子どもたちを連れてきたんですね。赤ちゃんから血のみごまで連れてきたって言われてますから、それこそ生まれたての赤ちゃんまでイエス様のもとに、いろんな人たちが子どもたちを連れてきたんです。でその時にね、イエス様のお弟子さんたちが怖い顔をしてダメダメってそういうふうに言ったんだそうですよ。ここは大人の人たちがイエス様のお話を聞くところなんだから、子供なんか連れてきちゃいかんって言ってね、お弟子さんたちが怒ったんですね。ところがイエス様はそれをご覧になっててですね、逆にお弟子さんたちを、お叱りになったんだそうです。子供たちをここに来させなさい、邪魔してはいけない、神様の御国っていうのはこういう人たちの国なんだよ。でそういうふうにおっしゃったんです。確かに聖書にそう書いてあるんですね。だから世界中のほとんどの国では、日曜日の朝礼拝するときに、子どもと大人を分けないんです、そういうふうに、教えてくれました。でそうなのかっていうふうに思ったんですね。で実は私も、小さい子どもの頃から教会学校に通っててですね、朝9時から教会学校、まあ、最初日曜学校って言ってましたけど、日曜学校に行くのが当たり前で、そして、高校生になったら大人の礼拝に出ましょうねっていうふうに言われて、高校生になってから、大人、その前かな、中学校の3年生の2学期ぐらいからだんだん高校になったら大変だから中学生の間に行く練習をしようなんて教会学校の文献の時に言われてですね、中3ぐらいから大人の礼拝に、出るようになったなっていうことを覚えていて、でなんとなくそれがいつの間にか普通だと思ってたんですね。でも本当はそうじゃないんですよっていうふうにその先生教えてくれました。でそのお話を聞いて次の日曜日が今日なんですね。今朝こうやって、子供も大人も一つの礼拝の場所に招かれて同じ聖書を読んで同じ賛美歌を歌って礼拝できるのは本当に嬉しいことだなって思います。でいつも一緒にできたらいいなというふうにもちょっと思ったりするんですけれど、でも実は教会学校で使っている賛美歌、特に小学生以下が使っている賛美歌と大人の人たちが使っている賛美歌は違うんですね。 だからそういう意味ではですね、なかなかいつもいつも一緒にというのはいきなりは難しいかもしれないというふうに思います。でも、たとえですね、時間が別々、そして、礼拝の場所も下と上と違うところでやってても、本当は教会は一つなんだよということをですね、大事に覚えておきたいなというふうに思います。大人の方々もですね、なんとなく私たちは大人だけで礼拝するの当たり前になっちゃってるんですけれども、この礼拝に子どもたちを一緒に招いて礼拝するのはどうしたらいいかなということをですね、考えていただけるととても嬉しいかなと思います。それから、子どもたちが、今日礼拝の前に座ってましたけれども、神様に向かうっていうのは、どういうふうに過ごしたら礼拝前いいかなということもですね、一緒に考えていただけたらななんてちょっと思いました。でさて、今日はですね、そんなわけでいつも大人の人たちはマタイによる福音書をずっと続けて聞いてるんですけど、今日は教会学校で、ここのところ続けて聞いている旧約聖書のアブラハムのお話を、今ご一緒にお聞きいたしました。で、今聞いたのは13章の14節から18節でしたけれども、一番最後の18節のところをもう一度聞いてみようと思います。18節の言葉はもう一度繰り返してお読みします。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。アブラムさんが祭壇を築きましたって、そう言われてます。で、大昔のことですから、立派な教会堂なんかないんですね。祭壇を築いたって、ただ祭壇ができたって言われてるだけですけど、この祭壇というのはですね、アブラムさんが繰り返しこの場所にやってきて、神様に捧げ物を捧げして、そして神様を賛美してお祈りをする、そういう場所のことです。建物はありませんけれども、でもちょうど私たちが今ここで礼拝している礼拝堂みたいな、そういう場所をアブラムさんは決めて、そこに祭壇を築いたんですね。祭壇というのは、私たちの教会だとどこを持ったら一番近いかなと考えましたけれども、ちょうど今みんなの前にあるこの聖三宅ですね、ここが祭壇に近いかなというふうに思います。アブラムさんが捧げ物を持ってきてお捧げをした、私たちも献金を捧げるときにここに集めた献金を置きますし、それからイエス様の肉と血を覚えてパンと十字架をみんなで聖餐式をして分かすときにもここに置いてありますから、このところが一番祭壇に近いかなというふうに思ったりもします。で、教会の聖餐宅は建物の中にありますから、今私たちが見ているように木でできています。木でできてても一向に構わないわけですね。でも、アブラムさんが作った祭壇というのは建物がないですから、雨や風にさらされることになると、で、木で作っているとすぐに傷んでボロボロになっちゃいます。ですから、アブラムさんが作ったのはおそらく石を積んで、雨に叩かれたり風に吹かれたりしても、壊れちゃわないようながっちりしたもの、そして、その上に平らな岩を置いてですね、そして聖三宅っていうふうなつもりで祭壇を築いたんだろうなというふうに思います。で、祭壇を作ってそこで繰り返しやってきて礼拝をしましょうっていうことをアブラムさんはとっても大事にしたので、お引越しをして新しい場所に行った時に一番最初に祭壇を作ったんですって今日のところに言われてるんですね。礼拝をすることをとっても大事にしてたんですけれども、実はそれはですね、アブラムさんが前に一つ大失敗をしたからなんです。教会学校では先週ちょっと聞いた話の繰り返しになっちゃうかもしれません。でも、教会学校のみんなも、そして大人の人も、時々同じような失敗することがあるんじゃないかなって思うんです。教会に続けてやってきて、いつもいつも礼拝を捧げるっていう生活を私たちします。で、そうやって礼拝をして、賛美歌歌ったりお祈りしたり、あるいは聖書の話を聞いてるうちにですね、私たちはいつの間にか神様がいるんだっていうことをもうよく分かったつもりになっちゃうんですね。で、そして、神様いること分かってんだから、別に教会に行って礼拝捧げなくたって、 この私は神様がいつも一緒にいるってことはよく分かってるよ、そういう気持ちになっちゃうことがあります。教会学校やあるいは主の日の礼拝を捧げなくても神様がいることなんかよく知ってる、教えられなくたって自分では分かってるさっていう、そういう気持ちになっちゃうんですね。でそうすると礼拝にやってきてもなんか礼拝に身が入らなくなっちゃう、私はもうよく分かってんだからって、そんな思いになっちゃうんですね。でなんか困ったことにあった時にはですね、お祈りをして神様に頼ればいいと思うけど、普通の時には、まあ分かってんだからいいよって思ってしまう、お祈りしなくていいやって思ったり、お祈りを忘れちゃうって、そんな風なことがあるかもしれません。自分でお祈りするんじゃなくて周りの人がお祈りしてくれればそれでいいやって思うこともあるかもしれませんね。アブラムさん実はね、一時そうなっちゃったんです。それでアブラムさんどうなったかって教会学校では先週聞いたんですけれど、アブラムさんはエジプトに下ってですね、そこではお祈りすることを忘れて過ごしてたんです。もちろんアブラムさんなりにエジプトで一生懸命生きてたんだと思いますよ。でも礼拝をすることはありませんでした。お祈りも忘れがちになってたんです。でところがそしたらどうなったかっていうと、アブラムさんの心の中からね、後から不安な気持ちや嫌な思いっていうのが湧き上がってきて、それをどうすることもできなくなっちゃったんです。アブラムさんにはとっても綺麗な奥さんがいました。サライさんっていうんですね。でサライさんとっても美人なんです。でもね、アブラムさんは自分の心の中からね、嫌な思いやね、不安な気持ちが次々湧いてくるんです。私の奥さんは美人だって、もしかしたらエジプトの人たちが奥さん見たときに、そのサライさんを自分の奥さんにしたいなって思うかもしれない。そうしたら今結婚しているこの私のことを殺しちゃって、そしてサライさんを取っちゃうかもしれない。でそう思うとね、アブラムさん安心できなくなっちゃったんです。祭壇を築いて礼拝をしていた時にはそんなじゃなかったんですね。いろんな心配なことや不安なことっていうのはたくさんあったんですけれども、でも毎週ね、礼拝に来ると神様の声が聞こえてたんです。大丈夫、あなたはいろいろ弱いところや不安なところがあるかもしれない、自分自身についても、おぼつかないところがあるかもしれないけれど、でも神様はあなたのことを確かにご覧になってるし、いつも守ってくださってるよ、あなたが間違ったことに歩みそうになった時には違うよって教えてくださるよ、実際聖書を通して教えてくれたりもしたんです。だからあなたは安心していいんだよ、この礼拝から一週間歩んでいきなさい、そんな風に励まされて勇気づけられてたんです。ところがアブラムさんそれ当たり前だと思ってたから分かってるつもりになっちゃったんですけれど、ところが礼拝から離れたらね、そのことをいつの間にか少しずつ忘れちゃったんですよ。何でも自分でやらなきゃダメだ、でもその自分っていうのはとっても不安や、怖い気持ち、嫌な気持ちが後から自分の中から出てきてね、どうすることもできなくなっちゃったんです。それでアブラムさんどうしたかって言うと、不安になって怖くなったので奥さんのサライさんにお願いしたんです。あなた奥さんですって本当のこと言わないで妹ですっていうことにしてくださいって、嘘をついてくださいってお願いしたんです。で嘘をつくっていうのも実はね、弱い心の表れなんですね。でよく世の中では嘘をつくのは悪いことだっていうふうに教えてくれます。学校でも私たちはそういうふうに教えられるでしょうし、大人の人たちもそうやって教えられてきたと思います。嘘ってのは確かに私たちの中にある悪い心の表れだ、そういうふうに言えなくないです、その通りですけど、でも実はそれはもともとはです、私たちの中にある弱い心が元になっているんです。でアブラムさんはサライさんにお願いして嘘をついてもらった結果どうなったか、サライさん本当に綺麗だったので、実はエジプトの王様ファラオって言いますけれども、そのファラオの奥さんになったんです。でファラオの奥さんにされたらどうなったかっていうと、アブラムさんはそのお兄さんなので、 たくさんのご褒美をファラオからもらうことになりました。ところがね、嘘っていうのは、一時はごまかせてもね、いずれバレてしまうんですね。で、アブラムさんは、とサライさんは、実は弟、お兄さんと妹だっていうのが嘘だってことがバレてね、エジプトの国から追放されて元いたカナンの国に戻ってきたんです。アブラムさんはね、嘘ついたねって言われた時にとっても恥ずかしい思いをしたに違いないんですけれど、カナンに帰ってくる、道すがらいろいろ考えたに違いないんです。一体なんでこの私は嘘なんかついちゃったんだろう、最初から嘘つきたいわけじゃなかったのにどうしてか嘘をついちゃった、ってどうしてかなっていうふうに思った時に気がついたことがあったんです。そういえば私昔はあんなじゃなかったのに、途中でとっても嫌な気持ちや、弱い思いに捉えられるようになっちゃった。それは考えてみたら神様のことを礼拝しなくなってた、それが関係してるなって思ったんです。それでアブラムさんはカナンに帰ってきた時にどこを目指して帰ってきたかっていうと、一番最初にね、祭壇を築いて礼拝をした場所に帰ってきたんですって、そういうふうに聖書には書いてあります。今日はちょっと長くなるので読まなかったんですけれども、13章2節から4節のところを見るとそう書いてあるんですね。13章の2節から4節ちょっと読んでみます。聖書を持っている方は、開いてご覧になっていただきたいと思います。16ページです。こんなふうに書いてあります。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の皆を呼んだ場所であった。アブラムさん、もう一度カナンで生活を始めるっていう時にね、一番最初に礼拝をして神様のお名前を呼んでた、その場所に帰ってきたっていうんです。神様をね、自分の生活の真ん中に置いて、もう一回ここから暮らし始めましょうって生活を始めたんです。そして今日の話っていうのは、実はそういうふうに神様を自分の生活の真ん中に置いて神様を礼拝する生活をしてたもんだから、だから、辛いことがあったんだけどアブラムさんはまっすぐに歩くことができたんですってお話なんです。前の方来ていいよ、おいで。はい。アブラムさんはね、どんな辛いことがあったかっていうと、最初からずっと一緒についてくれた、ついてきてくれた人がいたんですね。奥さんのサライさん、それはいつも一緒だったんですけど、それともう一人ね、甥のロトさんっていう人が一緒でした。ところがこのロトさんがね、もう一回カナンの土地に帰ってきたら、おじさんのアブラムさんとうまくいかなくなっちゃったんです。で、なんでうまくいかなくなったのか、始まりはですね、今、もう一度読んだ最初に書いてありましたけれども、アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持ってたって言われている、ここなんです。アブラムさんはたくさんの金銀や、動物たちを持ってた。それはどうして持ってたかというと、エジプトのファラオから贈り物でもらったものを、その通り持ってきたんですね。でも実はアブラムさんだけじゃなくてロトさんも、そんな風にたくさんのものをもらったんです、ファラオから、牛とかね、ヤギとか羊とか、そういう動物の群れたくさんもらってる。お金もたくさんもらって帰ってきたんです。なんだかすごく儲かったなって最初は思ってたんですね。よかったよかったって思ったかもしれません。ところがですよ、たくさんの動物たち飼うようになってみるとね、ロトさんの動物の群れとアブラムさんの動物の群れが近所にいるとね、どうもうまくいかないんです。それぞれにその動物のお世話する羊飼いたちや牛飼いたちがくっついてるんですけど、このね、動物をお世話している人たちの間でね、なんか喧嘩が起こるんですよ。井戸の水を飲ませようと思ってね、 片っぽの群れが行ってみるとね、そこにはもう最初にですね別の群れが来てるんです。ロトさんが水飲ませに行くと、アブラムさんの羊の群れがいっぱい水飲んでる。アブラムさんの牛飼いたちが牛連れていくと、ロトさんの牛がいっぱい水飲んでて、なかなかね水を飲ませたいのにね、そんなふうにうまくいかないんですね。しかもね、飼ってるのは動物でしょ。人間だったら、はい順番ですよ、待ってくださいね、後ろに並んでくださいって言えるんですけど、動物ってそんなこと言ったって分かんないですよね。牛に向かって、はい後ろに並んでって言って、牛がじゃあ分かりましたってちゃんと整列をしてですね、次の群れですから私たち後ろに待ってますってなるかって言うとならないんですよ。だから最初の群れがやってきて水飲んでるときに次の群れが来ちゃうと、どうしたってそこはねごちゃごちゃになってしまうんです。でごちゃごちゃになったらみんな同じ牛と同じ羊やヤギですからね、これどっちの群れだっけってことになっちゃうわけですね。それでお前このうちの羊を連れてったなとか、うちの牛を持ってっちゃっただろうってことになっちゃうわけですね。それとか、羊や、牛は草を食べますから、美味しそうな草がどこに生えてるかなっていつもお世話する人たちは見てるんですね。で、ああそこに美味しそうな草があるから、うちの群れの、羊や牛をあそこに連れてこうと思って、羊飼いの人たちがね、群れを呼びに行ってそこに連れていくとね、もう先にねそのもう一つの動物の群れがその草を食べてなくなっちゃってるなんてこともあるんです。でそうすると、どうしてもやっぱりそこで、喧嘩になるんですね。うまくいかなくなっちゃったんです。それでアブラムさんはとっても困って考えた挙句にロトさんに言ったんです。ロトさん、どうも私たちが一緒にいるのはエジプトから帰ってきてうまくいかなくなってしまった。でそれはねたくさんご褒美もらって、昔はそんなにいなかったからよかったんだけど、今はたくさんの群れを持つようになっちゃったからそうなっちゃったんですね。どうもそばにいるとお互いの牛飼い同士羊飼い同士が喧嘩をするようだ。ここいらで私たちは別々の道を行くことにしよう。お前が先にどっちにか決めていいよ。お前が右に行くんなら私は左に行くし、お前が左に行くんなら私は右に行くから、反対に行くからね。そう言ってロトさんとお別れすることにしたんです。でそれは、どうしてもそうせざるを得なかったんですけれど、でもねアブラムさんにしてみるとね、別れたもののロトさんのことがうんと気になったんですね。でそれはどうしてかっていうとね、ロトさんがね好きな方に行っていいよって言われたら、じゃあ私こっちに行きますって言って出かけていったのがソドムっていう町の近所の方だったからです。確かにソドムの町の近所っていうのはね平らなとこで草もいっぱい生えててね、動物飼うのには良さそうな場所なんです。でもねそのソドムの町の人たちっていうのがとっても問題なんですね。今14節から読みましたけど、そのすぐ前の13節を見るとこんな風にソドムの町について書いてあります。ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。嘘をついたり悪いことをしてても人に見つからなきゃ大丈夫さ。でそういうねずるい気持ちや弱い思いの人たちが大勢ソドムに暮らしてたっていうんです。でアブラムさんはエジプトに行って嘘をついて恥ずかしい思いをしたので、そらまずいよなって思ってました。ところがロトさんはそのことを分かんないでそのソドムの町の近所に行っちゃったんです。大丈夫かなっていうふうに思いました。ところが案の定アブラムさんが心配した通りのことが起こるんです。ロトさんは最初ソドムの近くで動物たち飼ってたんです。でもやがてねロトさんは動物飼うのなんかバカバカしいやって思って動物飼うのをやめてその町の中に暮らすようになっちゃったんですね。アブラムさんから見るとずっと一緒に小さい時から連れて育ててきた甥なんです。甥だけどアブラムさんには子供がいませんから、アブラムさんからするとロトっていうのはね自分の息子みたいな人なんですね。いつもロトさんのことを心配してるんです。ところがそのロトさんが羊を飼って動物を飼ってですね自分の力で一生懸命働いて生きていくのをやめちゃって 町の中に住むようになっちゃったっていうことが本当にね辛くて悲しかったんです。でもロトさんはいや町だってうまくお金を回していけるんだから大丈夫さって思ってね全然気がついてない。アブラムさんは本当に悲しくてやっぱりこれは失敗だったのかなっていうふうに思ったんです。でもそういう時にね神様が礼拝の中でアブラムさんを励ましてくださったんです。あなたが住む場所、あなたが生きていくところを私は確かにあなたに用意しました。だからあなたは私を信じて生きていきなさい。ロトさんの子もきっと守ってあげるから、だから私を礼拝して私の御言葉に励まされながら一日一日の生活を生きていきなさい。そういうふうに神様がおっしゃってくださったんです。でその言葉に励まされたアブラムさんは雨に濡れても風に吹かれても崩れないしっかりした石段を築いてそれを祭壇です、私の住んでいる真ん中にある礼拝の場所ですっていうふうにね、確かに置いてそして生活するようになっていきました。実は毎週教会にやってくる私たちもそうなんです。教会で礼拝を捧げてそして聖書のお話をここで聞きます。でその時にね私たちはね実は聖書の言葉から励まされるんですよ。私たちはね不安なことや嫌なことつらいことたくさんあります。子供の人たちは大人はいいな早く大人になりたいなってもしかしたら思うことがあるかもしれません。大人の人はもしかすると逆に子供はいいな私も子供の頃に帰りたいなって思うかもしれません。それはね大人も子供もですよ自分の生活って大変なんです。自分が生きていくっていうのはね楽しいことばっかりいいことずくめじゃないんですよ。だから自分じゃないものになりたいなって誰もがそんなふうに思う時はあるんです。でもね私たちは本当に弱いところがあるし本当につらいなと思う時もあるんですけど神様がねそういう私たち一人一人にあなたは今日のそのところで生きていいんだよそういうふうにね毎週ね言葉をかけてくださるんです。神様が毎週聖書を通して私たちに言葉を語りかけて私たちを守ってくださる中で私たちは生活していきます。その神様を忘れたり神様抜きにならないようにこの教会が建てられていてそして私たちが毎週ここに来るようにそんなふうに招かれていることを今日は一緒に覚えたいなというふうに思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、アブラムさんがあなたを忘れて自分の口先や舌先でごまかしながら嘘をついてそしてそれでも世の中を渡っていけるやと思っていたときにそれが実際にはうまくいかないのだそういう経験をあなたアブラムさんに与えられました。私たちも弱い心やまた本当に辛さの中で押しつぶされそうになってそしてつい本当にやるべきでないことをやってしまって人生を失敗してしまうことがあることを思います。あなたはしかしそういう私たちも覚えてくださってそして今日一人一人に命を与えてここに生かしてくださり私が与えた命だあなたはそれを持って本当に心を込めて一日一日を生きていきなさい聖書からそのように招いて励ましてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの語りかけを聞きながらあなたに支えられて一日一日を歩んでいくことができますように守り導いてください。大人も子どももあなたは一人一人を本当に大事に考え私たちを支え歩ませてくださいます。どうかあなたの御声が聞こえるところに私たちが身を置いてそして一人一人与えられている今日の命を感謝し喜んで生きていくことができますように守り導いてください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。